話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。6月に入りました、
はい、
いよいよ梅雨時ですよね、
はい、
鬱陶しい日々が続きますが、
はい、
梅雨と言いますと雨が降ります。まあ当然なんですが、はいはい、雨降らない梅雨は困るんですよ、
はい、
我々その後の生活がまた水不足とかいうことになって、
は
い、
そうそう、
ね、米不足に水不足言われたらほんま困るもんでございます。
最悪、
まあやっぱり降る時には降ってもらわないと、はい、ということですが、
はい、
視覚障害者の皆さんからすれば、
はい、
この雨で傘を差した時というのはちょっと不自由なことが起こるんですよね、西村さん。
そうなんです。あの一人であの歩いてる人は特にその周りの音が聞こえにくかったりとかしますでしょ。
この周りの音が聞こえにくいということはつまり傘を差して歩くとその雨音が
そうなんその
ザーっていう音
が傘から伝わる、
伝わりますよね。
そうそうなんです、ええ、うん、そうすると結局その雨音で本来なら車の音とかあのそういうのを気にするか聞かないとダメなんだけど、そこの音が結局聞こえにくくなると、
はいはい、聞きづらくなってしまうと、
聞きづらくなってしまうので、うんうん、雨降りで傘さして歩くっていうのはちょっとね、いろいろそういう意味で問題があるんです。
まあさらに傘さして白杖を持って歩くというのもこれも大変なことなんですよね。
そうなん、両方塞がるでしょう、
はい、
そうなんです。
だから本当に視覚障害者にとってこの雨というのは嫌な日になりますわな。
めっちゃ嫌ですよ
ということで少しでもそういうのを解消できるかなというお話を、はい、これからしていく、いこうと思っています、
はい、
この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
雨の日の傘の話を今日しようと思いまして、
はい、
さっき言ってたように西村さん、
はい、
やはりあの雨の音、雨音がうるさくって周りの音にちょっと集中できないと、
はい、
視覚障害者にとってみては非常に迷惑な話なんですよね、はい、これはね、はい、その雨音を傘さして少しでも静かな雨音にするという傘を開発しはった方がいらっしゃるんです。
はい、
ご紹介いたしましょう。マリアス洋傘株式会社常務取締役でいらっしゃいます川口博文さんでございます。こんばんは、
よろしくお願いいたします。
実はこの川口さん2回ぐらい番組に、ね、
はい、
出ていただいておりまして、今日久しぶりにもう梅雨というと私川口さんの顔が浮かぶんです
傘
出ていただきました、
はい、
もうあのマリアス洋傘株式会社って何年ぐらいになるんですか。
今創業で59年で来年60周年。
おめでとうございます。
すご
いですね、60年、
はい、
でなんで川口さんに来ていただいてるかというと、実はね私川口さんとつながりがありまして、
はい、
あの私がやっているお昼の番組をずっと聞いてくださってまして、
はい、
1枚のメールがやってまいりまして、
はい、
で川口さんが番組宛てにメールを出してくださいまして、
はい、
実は洋傘を作ってると、
はい、
その様子を見に来てください、そして今回、はい、その視覚障害者用の
はい、
その音の静かになるような傘を開発しましたと、
はいはい、
原さんぜひうちの会社に来てもらえませんかっていうね、
はい、
そういうメールを頂戴しまして、
はい、
あの会社は寺田町にあるんですよね。
そうなんです、
はい、環状線の寺田町の駅の、はい、まあ、歩いて5分ぐらいのところにある、はい、場所なんですが、
はい、
で私は行きまして、
はい、
で川口さんと知り合ったと、
はいはい、
でなんとね川口さんのところ10人ぐらいあの傘でずっとなんかいろんな作業をやってはるんですが、
はい、
ラジオ坂がずっとかかってるんです
そう、昔からラジオ大阪しかかけてない、
はい、ずっともうラジオ大阪かけてくださってまして、はい、であの従業員の皆さんも、私あの原田と申しますと、ってえらい喜んでくれはりまして
めっちゃ
喜んでくれはりまして、
はい、
でまあそういうようなあ、まあ、皆さんが知っている中にちょっと入っていかさせていただいたんですけれども、
はい、
であのその静かなその音というので、はい、ちょっとこれが驚きだったんですが、はい、そのお話を今日これからしていこうと思ってるんですが、普通の洋傘作るのもなかなか大変ですよね。
まあ、大体100工程がかかって、まあ、国産の傘なんですけど100工程が細かく入れるとあるんで、
知ってます、傘作るのね、はい、工程が100あるんですよ、
はい、裁断からもう組み立て全部やるともう100工程近くありますね、
すごいね。
だから1本の傘をここはもう本当手作りでやってありますから、はい、大変なんですよ。
1本作るだけでもだいぶ時間かかる、
かかりますね、
日にちがかかるの
か、かかりますよね。
だからその今9人ぐらいで今やってるんですかね、
はい、
それでやっぱ1日15、6本ぐらいしかできない、
そういう作業なんですよ、はい、手作りの洋傘となると本当に大変な、はい、だからすごくいい傘になるんですよね。
そうね、値段もいいんですけど、
まあ、値段の方もねお高いんですがはい、はい、やっぱりビニール傘とは全然違う、
違います、
ね、それは言えてますよね、はい、で、その洋傘の中で、今回その音の静かな、
はい、
あの雨音があまりしないような開発をなさったということですが、はいはい、きっかけはどういうことだったんですか。
ね、これはね、あの、まあ、うちの親があの、うん、先代社長なんですけども、はい、あのまだ現役の時に視覚障害者の方が知り合いにおられて、
はい、
で相談しに来て、たまたま来て、あの音のしない傘できませんかと。
はあ、これでも切実ですよね。
そうなんです、そうなんです、
はあ、先代のところに訪ねてこられた視覚障害者これがきっかけであった。
最初何のために必要なのかなと思って、
まあ、分かりませんね。
そうですよね、
なぜそういう傘が必要なの、う
ん、で傘屋さんってもともと、もともと音のいい音のする傘っていうので売り出したりしてたんですよ。
逆
あの弾くような音っていうので売り出してるような傘は結構あったんです。いい音がしますよとか。
いい音しますよ。
いや、じゃあ全く逆。
逆だから不思議で仕方なかったんです。
ああ、そうか。
そんなこと考えもして
しない。
なかった。
全く。はあ。なんで。っていう感じでびっくりして、
はあ、
で聞くと今言われたあの、うん、雨の日不安になるっていうことを聞いて、うん、そんなことがあるんだと思って、
うん、
でうちの先代の社長が現役の時に私と、まあ、うちの兄貴がいてるんですけども、
ええ、
2人でちょっとやってみえへんかと言われて、
はい、
で開発ちょっとしだしたんですね。
まあ大変ですよこれ。今まで音が綺麗に聞こえるような傘から音がしない傘へとこれでも正直言うとかなり苦労なさったでしょう。
大変でした。まずその生地からね、どんな生地だったら音が静かなのかを試して、
あ、そうか、
いろいろやりましたね、実験を。
あ、どれぐらいかかりましたこれ。
何年かかかったと思う。最初
年数です、ね、
その今の形に行くまでは何年かかかりましたね。
はあ、
こういう、今これ二重構造っていう、あの、はい、二重になってるんですけど、
はい、
ここに行き着くまでは、まあ、3、4年かかったと思いますね。
相当年月かけて開発された傘、はい、ということなんですね。
実際はできたのはもうその3年ほど前、2年半ほど前なんですけど、
でその時にメールをいただいて、
そうです、
こんな傘ができました、ということで、
それもなんでそんだけかかってるかいうと、うち、まあ、あの傘屋さんって今廃業というか、まあ、加工を全部外注でやってたんですが、はい、あの全部廃業されて、
はい、
できなくなってきたんで、
ね、あ、そうなんですか。
で、うん、でうちでも実際に自分のところで作らないといけなくなって、
はい、
全員で、まあ、職人になってきて、
はい、
もうほんとてんてこもないぐらい、あの注文が追いつくのが難しくなってきて、
忙しくなって
それでまあなかなかこういうあの開発できなかったんですね、
は
あ、でコロナ禍になって売り上げがもうめっちゃ激減した時に、
そうだったんですね、
あのここでしかもうちょっとできないぞということで、
コロナ禍を利用されたわけですか。そうなんです、
本当にあれがチャンスだったんです。
へえ、
で開発に至ったのが今のこのサイレントアンブレラなんですね。
サイレントアンブレラっていうんですね、はい、サイレントはまあ静かなって、はい、サイレントアンブレラということで、はい、今今日持ってきてくださってるんですが、はい、ちょっと広げていただけますか、はい、いいですか、
はい、ちょっと大きいサイズと小さいサイズあるんです
か、はいはい、じゃあ大きいサイズいきますか、はい、今広げてもらってます。シュッと、はい、なるほど、二重構造というのが広げた、分かりました、はい、あの、はい、普通の傘の上に昔でいうあの蚊よけの蚊帳みたいな こうかぶさってるような状態ですよね。はい、つまり雨が降ったらまず外の二重構造になっているなんか茅みたいな本当にね、はいはい、そこの、まあ透けて見えるんですけども、ね、中の傘が、はい、そこに雨粒が当たるんで、直接その生地のところに雨が当たらないと
一応通るんですけど防水かかってるんで、はい、ここでまあ流れるんですけど、うん、ここでまあ開くいう感じですね。防水かかってるんで
雨が、
まあ、ばらけるっていう感じ
です、ね、ばらけると、
うん、でパサッていう音になるんです、まあ、よく聞くとパサッて、
はあ、パサッ、はあ、このパサの開発がこの二重構想やったんですか。
そうですね。
へえ、ここへ行き着くまでがなかなか大変、
なかなか大変でしたね。
はあ、誰がこの二重構想を考え出したんですか。
たぶん
何のヒントからこれを、
ちょっとその辺のことはね、僕もよく覚え出せないんですけど、あの最初はね、洗濯ネットを使って傘を作ったり、
洗濯ネット、
こういうメッシュじゃないんですけど、はいはい、その時は洗濯ネットを使って傘にして、であの二重構造しない、空間開けないと音が静かにならなかったんですね。
なるほどなるほど。
でちょっとこう開けてみようかいうことでちょっと開け出して、どれぐらい開けたらいいかないうながら何回もあの、まあ、研究して、
あの本間の傘とその二重構造になってる間が何センチぐらい開ければ音が静かになるのかっていう研究もなさった、
そうですね。あと一番大変だったのはその音の静かがどこまでしたらいいのかいうのが分からなくて、
なるほど、
完全に音が静かに、まあ、消えるわけじゃないんで、
まあそりゃそうでしょうね、うん、
その音のどこまでっていうのがちょっと難しかったね。
でね、実は実験をこのお店の前でしていただきまして、その音がありますので皆さんに聞いていただこうと思うんですが、まずあの実はね、傘にシャワーをかけていただいたんです。お店先で、
はい、
で、普通の音です。普通の皆さんが傘さしてる時の音を聞いていただきますが、こんな感じです。これが普通の雨を、まあ言うてもシャワーかけてる音なんですけれども、はい、まあこれぐらいの音だなと。同じシャワーで実験をしてみました。今度はこの二重構造になっているサイレントアンブレラ、どんな音になるか、その違い聞いてもらえますか。この音です。音がソフトでしょ。
はい、
あのね、
跳ね返ってない。
YouTube ではね、ちょっと本当に撮るのがね、実際に聞くとね、だいぶ違うんだ、音の違いがあるんですけど、ちょっとまああのマイクとかそういう音響関係の関係であんまり差が見えないんですけど、
でもソフトです
か。そうですかね、
確実にソフト化されている、うん、柔らかい音になってることは確かですね、
はい、
で実際はもっとも
っと違いますね、うん、みんなびっくりするぐらい、あの音が違うんで、うん、あと小雨だったらね、音が消えるんですよ、本当に。だから雨が止んだって勘違いされるのがほとんどの方ですね。
それぐらい音が消去されると
されますね。だからレベルで言うたらね、うん、図書館の室内音になるんですよ。
そんな静かなんですか。
はい、あのそのデシベルで言うと、はいはいはい、その40デシベルかな、普通は60デシベルぐらいを雨音ってやると思うんですけど、それが20ぐらい落ちるんで、
はい、
大体図書館の音がそれぐらいの40前後ぐらいのレベルに、
はあ、でも西村さん、こういう傘あったら本当にありがたいですよね、
うん、この傘でしょ、はい、私も持ってます。
持ってます。使ってユーザーです。
ありがとうございます。
西村さんユーザーなんですが、
うん、静かですよ、
うん、やっぱり違いがね、
はい、
あるかなと思うんですが、
はい、
これ今よく売れているというふうに聞いてるんですが、
はいはい、その原田さんのメールのきっかけで爆発的に広がっていったんですよ、これが。
すごい、
うちの番組がきっかけ、
きっかけが本当にあれが初めてのメディア の、 あのスタートだったんで、そっから、まあ、まあいろんなラジオも取材来て、
はい、
あとテレビも来て、はい、NHK さんとかも、はい、まあ、いろいろ取材がありまして、で今年ももう3件ぐらいテレビの取材ありましたね。
だからまあ、ね、ラジオ大阪スタートということで、うん、これはちょっと胸張っていいですか、
はい、本当にありがとうございます。
いやいやいや、あの、まあ、そっからですね、今どれぐらい売れてるもんなんですか。
多分ね、外産じゃなんですけど、700、800本ぐらい、もうすぐ1000本に届くっていう感じです。すごい。
どこでどう販売なさっていらっしゃるんですか、まあ、現在
ほとんどはね、あの電話とそのネットのベースっていうサイトで販売してるのと、まあ、うちに来ていただくっていう、この3つですね。
なるほど。意外とすごくあのなんていう身近な売り方をなさっていらっしゃるんですが、はいはい、たまにこう百貨店なんかでも
今ね、あの今年初めてその阪神さん出し向かって、
阪神百貨店
と、阪神百貨店の催事が来月あるんですけども、
来月あるんですか、
はい、
6月ですか、今月ですね、今月ですね、6月の、
はい、11から1週間ほど、
6月の11日から1週間、これ、はい、阪神百貨店のどういうところの催事ですか。
8回でいくね、はい、傘だけのなんかお祭りで、あのいろんな傘屋さんが集まって、はい、あの販売をされるんですけども、
全国から来られる
んですね。そうですね、いろんな傘があの集まりますね。
知ってます、西村さん。
あの、はい、昔なんか、あ、それはそのそこのデパートじゃないんですけど、他のデパートでもそういういろんな傘屋さんが来てっていうのがあって、
はい、
うん、すごい変わってるような珍しい傘もあったりして、ね、
本当に全国から集まった傘屋さんが来るんで。
なるほど、それは6月の11日から阪神百貨店の8階 で、
はい、
いつまでやってます。
1週間です、ね、
1週間、
はい、
1週間の催事があるということで、ぜひここに、あの見に行っていただけたらなと、はい、どういう傘なのかというのをね、はい、
あそこでね、うん、あのうちあのシャワー室を作って、
は
雨音を聞けるように
やってるんですか。
あの実際にそういうブース作るんです。
へえ。
それ万博でもやったんですけど。
え、ちょっと待って、万博でどういうことですか。
万博でこの前ちょっとあのそういう販売と展示と、
万博に出展なさったわけですか。
そうなんです。
え、なんでまた万博へ。
それはあの大阪製ブランドにうち認定いただいてる企業になるんですけども、
はい、
あのサイレントが認定されたんですね。そっからの依頼で、あの大阪産業局からその万博の出展依頼があって、
はい、
そこで、まあ、あの認定されたところの何十社だけがちょっとそういうブースで展示販売を。
万博っていうのは限られた、はい、ところですから、
はい、
本当に何百社ある中から選ばれて、
そうですね、もう本当に認定いただきまして。
どうですか、万博でやった感想はいかがでした。
すごい人来ていただきまして、あとあのそういう、まあ、実験のシャワー実験室も好評だったんですけど、はい、ワークショップ言ってあの手作りの傘のワークショップもやって、それもすごい好評でした。
どんなワークショップしちゃったんですか。傘作るワークショップですか。
傘作る、やったんです。あの、まあ、ちょっとケイト針で子供でもできるような穴を通せるようにして、うん、まあ、こういう傘の先っちょをつけてもらって仕上げるっていう形で、そういうちょっとワークショップをさせてもらいました、
実際このサイレントアンブレラも持っていかれたんですよね、
これも販売してました。
どうでしたか、あの反応みたいにありました、万博では。
その、まあ、販売はね、まあ、何本かは売れてるんですけど、うん、そのシャワーの実験がね、めっちゃ好評で、
はい、
もうみんな皆さんが来てくれるんで、もう立ちっぱなしで説明しました。
大変。
もうやっぱり音の違いみたいなのが皆さんが、やっぱり
それを不思議で仕方ないんでしょうね、多分。
だから今川口さんがおっしゃったように、うん、不思議っていうぐらい音が消える。静か
に、静かになる。もう、うん、うわ、ほんまやっていう感じでちょっと反応がすごい。
でもその反応は川口さん嬉しい。
嬉しいです。それ嬉しいですよね。
嬉しいね。
反面それを見たさ。
そう。まあ、それも次ね、阪神さんでちょっとやらせていただくんで。
あ、なるほど。よかったらね、あの阪神で6月11日、今月11日からされるということで1週間ぜひ行って、はい、シャワーもされるみたいなんで、
そうです、
どんな風なのか、うん、音を確かめに行っていただくことができるというわけですね。
来ていただければ、
面白そう。
まあ実験ですから
ね。そうね、商品も触って見ていただけるんで、うん、
はい、あの視覚障害者の皆さん、まあ、これからね、本当梅雨の季節に入ると、うん、雨はなーって まあ、番組の冒頭お話しましたが、はい、西島さんそれがありますからね、
はい、うん、大概にそう思ってはりますよ、うん、一人歩きの人は特に
そ, う、ね、
はい、
それを解消してくれる傘だということで、うん、ぜひ皆さんちょっと足運んでいただけたらなと思っております、はい、実際に体験をしていただいたらよくわかるかなと、はい、で今現在の販売は、はい、先おっしゃってたように、お店の方、
お店の方でも展示して、まあ、実験もできるんで、
あ、店の方でもその実際に、
あ、もうそれはもう手でシャワー、まあ、したりとかいろいろちょっとシャワー実験はすぐできる。
なるほどなるほど、
はい、
お店の方はさっき言いました環状線の寺田町駅、天王寺の次の駅です。
歩いて 2,3 分
ぐらいですか、
はい、すごい近い。
歩いて 2,3 分のところに、はい、丸安洋傘っていう会社があります、はい、丸安洋傘株式会社というところがありますんで、そこを訪ねていただくか、あ、
はい、
あるいは電話注文も OK なんですよね。
電話注文全然大丈夫です、
はい、電話注文の方ですが、電話番号よかったらちょっと教えていただけますか、はい、
06-6713-8308、
はい、もう一回申し上げます、電話はこちらです、今、あ、そうそう、その前にお値段をいくらぐらいするものなんですか
手作りの、うん、商品なんで、
これ全部手作りなんですよ、
はい、今手作りの傘言い訳すると、手作りの傘今15,000円くらい上なんです大体、
はい、
でこの商品それ少し高いんですけど、19,800円の税込みになってます。
19,800円の税込み、
ただ高いんですけど、うん、修理ができるんで、
はい、
何かあった時は折れたりとか、うん、簡単に部品を交換して、
うん、
直していけるんで、うん、まあ、一生使えるんじゃないかな、はい、まあ生地がダメならない限りは一生使えるっていう形ですね。
つまりアフターケアもちゃんと、はい、丸屋さんがやってくれはるということで、
はいはい、
安心して使ってもらえるということなんですね、
はい、
ということでお値段が 19,800円ということです、ちょっと私その方欲しいわとおっしゃる方、電話番号申し上げます。大阪06-6713-8308、大阪06-6713-8308、マリアス洋傘株式会社の方にお電話していただきました、はい、ちょっと川口さん出はるかも分かりませんので、は
い、であとね、うん、2種類あるんで、うん、女性向けにちょっと軽いやつを作ったんで、
はい、
もし軽いやつがいいっていう方は、うん、その60センチっていうサイズ、うん、
小さいやつもあるということで
65センチあるんで、
はい、その辺のところは、まあ、お店に行っていただいたらよく分かるかなと、はい、
ね、体験もできるし、はい、まあ、持っていただけると思う、重さは、はい、
思っております。まあ、これからの梅雨の季節どうでしょうか、こういう傘があるということだけでも覚えていただけたらなと思います、また、6月11日から阪神百貨店で1週間、8階で、催事開催されるということで足を運んでいただけたらなと思っております。今日はどうも川口さんありがとうございました。
ありがとうございました。
丸安洋傘株式会社川口博文さんでございました。お別れの時間です。お相手は
西村豊子と
ラジオ大阪の原田俊晴でした。今日は浜田直也さんです。ふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの川夢は今も心ざ の日に抱えらん山は青き富
有料音声配信サービスオーディブルで司馬遼太郎作品がお聞きいただけます。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールするだけで、いつでもどこでも司馬遼太郎短編傑作選が音声で楽しめます。軍師二人や人斬り伊蔵、桜田門外の変など司馬遼太郎短編傑作選の中から厳選した23作品の他にも、小説や文学作品、ビジネス書など数千タイトルが月額1500円で楽しめます。また司馬遼太郎短編傑作選23作品は iTunes ストアでダウンロード購入もできます。竹下恵子さんをはじめ実力派の声優陣が読む司馬遼太郎作品をぜひオーディブルでお楽しみください。